主婦を決戦と申して合唱し仏に向かい立てまつりて下を持って当然も申さった。これは自分たちに広めさせてくれたらダメだと言われた。その多くの菩薩たちがみんな見たこともない地面から湧き出してきた菩薩を見てびっくりしたわけですよね。でそこで弥勒さんが代わりに問い尋ねる。無量千万の大衆の諸々の菩薩は昔より今だかつて、見ざるところがあり願わくば両足本来たまえ、これいずれのところより聞かれる。何の因縁をもって集まれる。この諸々の大義徳精進の菩薩衆は誰かそのために法を解き狂気して成就せる。誰に従って初めて欲しいし、いずれの仏法を教養し、いずれの教を従事行事、いずれの仏道を収集せるかということを聞くわけです。誰の教えを受けた菩薩ですか。どこから来た菩薩ですか。どんなお経を授業した人ですか。その時に手本を重ねて小麦を飲めんとこして毛を解いて頭まわく合図何時まさに知るべき。この諸々の大菩薩は無主公よりこの方仏の知恵を収集せり、ことごとくこれ我が諸家として大同心を起こさしめたり、これはこれ我が子なりこの世界に召しせり、常に津田の地を行事、静かなるところを修行し、大衆の寛容を捨てて諸説大きいことを願わず、格のごとに諸子らは我が方法を学習して昼夜に常に精進す、仏道を求むるをもってのゆえに、茶葉世界の下法の空中にあって従す、四年時期堅固にして常に知恵を奉行し、主樹の妙法を説いて、その心を恐るるところなし、とこう答えられるわけです。だからこの自由の菩薩は、もう、だから前世というかね、クオンという考えが永遠の命を持っているお釈迦様ですから、本来はまだここではクオンを証明されないわけですけど、そのもう遠い昔から教えることで、私たちは根性だけの生活しか見てないから、根性だけだと思ってる。決して根性だけじゃなくて、その前の世前の世があって、その前の世でどんな生活を受けたかというと、前世はカッパやとか、まあ、いろんな話がある世間ではあるけども、法華経を唱えている者は前世はお釈迦様の仏弟子として修行をしていた人たちで、そうでなかったらこの世で法華経には出会わない。でそのことがここで説かれているんですね。で我でお釈迦さんが我ガヤ城五大次元において、ガヤ城というのはあの神社の宇田ヶ谷のところですね。でそこで修行をされた、自然の修行を捨てて五大寺の下に座って悟りを開かれた。それで歴史上のお釈迦様の話はちょっと言われるわけです。我ガヤ城五大寺院において座って大正学を上ずることを得て、無常の法輪を演じ思考して、すなわちこれを表現して初めて同心を起こさしの今皆不退不中せり、ことごとくまさに成仏をうべし、我今実合を解く、何だち一心に死んでよ、我不音よりこの方これらの衆を教化せり。だから皆さんは菩提樹の下で初めて悟りを開いた、それからお釈迦さんがお説教していろんな人を教化したと思っているかもしれんけど、実は我は不音よりこの方これらの衆を教化せり、もう大昔からその言ってきてたんですよ。でその時に弥勒菩薩、若菩薩および無種の諸々の菩薩と心に疑惑を生じ、未曾有なりと怪しんでこの念を長く、いかんぞ世界がせせそん生じの間において格のごとき無量無変阿僧寺の諸々の大菩薩を表現して、あの子から三脚三菩提を十せしめ構える。お釈迦さんは菩提寺の下に残として法華経を解きになるまでには40年間ですね、40数年間しか経ってないのに、本当にこんだけの自由の菩薩地面から湧き出した大勢の人を導くことができたんですか。まだやっぱり私が聞いて話聞いてもわからんわってことですよね。そうすると次に例えが出てくるんです。例えば人はでって、これは弥勒菩薩が言うんですが、例えば人はで広麗しく神黒くして星25なる 100歳の人を出して、これ我が子なりと言わん。その100歳の人、また年少を出して、これ我が父なり。我らを生じさせりと言わん。この自信じがたきがごとく、仏もまた格のごとし。自由の菩薩の方がある人の、この歴史上の様より、年寄りだからですね。だから、絵で描く時には自由の菩薩を、格の同人に描かれたりする。で、お釈迦さんが分かって、で、若い人は年寄りにしたって、これが私の方ですって言って、年寄りが若い人にしたって、これがお父さんって言ってる、それと同じことやないかって、こういうふうに思ったというわけですね。すると、我らは仏に従って引き立てますでは、この地において疑いなし、願わくば仏、未来のために演説して、戒げて示さまえ。もし今日この教において疑いを生じて死んでざる断らぬものは、すなわちまさに悪道に落ちてしまう。だから悪道に落ちてしまうから、お釈迦さんの言ってたのではなかなか信じられんけど、私たちが信じられるようにお釈迦さんはもう一度説明してください。そうするとお釈迦さんは、では願わくば今ために下説したまえ、この無量の菩薩をはいかにしてか精進において教義し、欲しいにせしめて、二人の字に自由せしめたまえる。で、これを解いてくださいというわけですね。で、これだけ終わってるんですけども。で、この後に、だから、それを説明するために、受領本が解かれる。だから、これは受領本を解く伝承です。だから、ちらっと一度だけ、その、不音よりっていう、不音っていうのが出てくる。お釈迦さんの単に、インドに生まれた歴史上のお釈迦様だけではありませんよっていうことを、証明されている。で、法華経の中の一番重要な部分というのが、その不音、仏が永遠のものであるということです。で、ただ、そこで気をつけなきゃならない。仏様が永遠だという、こういう仏像が永遠にずっと存在し続けているという解釈をしてしまう人が多いわけですけど、そのお釈迦様というのは、こうだからですね。こう。インドの言葉でダルマって言いますね、ダルマさんの。で、これは、法の体っていうので、星、ちょっと言ったりすることがありますけど、で、お釈迦様っていうのは、インドに生まれたお釈迦様は、当然病気にもなり、だんだん肉体が衰えていく日っていうのを伝えますけど、その中にある、私もそうですけど、私自身を生かしているものを、まあ、同じく今、ガンだとか、なんだとか言って、話したとか、いうような、ことをしておりますけど、でも私の命そのものは別に傷ついてるわけでもなんでもない、永遠の命ですけど、その命が法ですよ。肉体が何か残ってる時に、だから霊魂が移ったとかっていう話ですので、仏教の基本は無我ですから、我がないっていうことは、未知随法という実体はありませんよっていうのが仏教の基本ですから、だから未知随法の実体が霊魂として残るわけがない、もともと他人やから。それを言っているものは姿形にとらわれてしまうから、それではあるようにも思う。2期随分なんて毎日変わってるけど、2ヶ月前まで70くらいありましたよ。今それが60に出てるんで、10キロ痩せてるんだから、70キロの2期随分と60キロの2期随分はもうちょっと太さも違う、色とも違ってますよね。だから生きてる時でも、もう幼少の頃と今とはもうまるで違う人物に変わっていく。そんなものが死んだからいいけど、残ってると捉えることの方がいいと、不自然ですね。まあでも、テレビの世界ではいかないということを多く言ってますけど、仏教的には、お釈迦様は、今日はおっしゃってます。無我。で、無我であって、しかも空だという、ないからでしょ。で、何が残ってるのかというと、空として残る。で、因果として残るわけです。それを仏教では法という、法律という、それやったことが残る。だからこれで三木随法が今もし死んだとしても、多分そういったものは残っているんですね。どうしますか。で、三木上達さんが鷲見さんと知り合って講和会があったとして、で、それが今に引き継がれているわけです。どっか三木上達さんがまだ東和会やってるような感じがふとすることがあったり、 杉木城郭さんはもう亡くなって仮装に行ってお骨になってお墓に納めてるんやけど、でも三木城郭さんが来られなかったらこの昭和会がないわけですから、ね、だから三木城郭さんが昭和会堤さんのお声がかりで昭和会を始めた、その昭和会として残ってるのは報いとして残ってるわけですね。昭和会自身が三木城郭さんの法人物かも、法人かも、それがこのように形として現れてきたのは法人物です。だからこれインドのお釈迦様はこの法人物をまさにね、インドに生まれてきたわけです。それをあの仏像の形にしたのも法人はこんなんだったろうっていうのでやってるわけです。大事なのはこの法人物です。ですから不穏なるものっていうのはお釈迦様だけが不穏なんじゃなくて、私たちもみんな不穏の命を生きているということです。ということは大自然の、今の言葉で言えば大自然の法則自体と仏様と助けているんです。でそういったものによって私たちは生かされているんです。自分が生きていると思っているんだけど、そうやない、そういう不穏の法則によって生かされている。だからその不思議な法則やからこれを妙法と言います。だから妙法によって生かされてるんだよということを自覚した人が仏だ。そのことをやっぱり伝えていくというのが自分ですから。授業本で不穏の仏様の唱え方というのがまだお釈迦様流のご説明があるんですけど、そのように受け取っていただきたい。はい、どうもありがとうございました。あの時、なおかなかも、それで8時や。こういう時で話してるなんか物足らんかも。